さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田です。
今年第1回目ですね。
はい、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。前回までの話ですね、税金についてお話しさせていただきました。
はい、
意識してないと後々大きな負担になるっていうのが税金ですので、皆さんぜひ今後とも気をつけていきましょう。
はい、それでは今回のテーマはどのようなことをお話ししていただけるのでしょうか。
はい、企業時の資金計画についてお話ししたいと思います。
はい、それでは今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回の資金計画っていう話なんですけれども、新しくビジネスを始めるときっていうのは当然資金が必要ですよね。
はい、
まあいくらでもあればあるほどなんでしょうけれども、まあそうはいかないと、
はい、
でまずいくら必要なのかと、でどうやって集めるか、
はい、
これが資金計画ですね。
はい、そうですね。
はい、
実際集めるってなるとなんか自分で貯めるか借りるかっていう感じがするんですけど。
そうですね、まあ方法は3つしかなくて、今武田さんがおっしゃった自分で用意する、貯めるっていうことですね。あとは借りるっていうこと、
はい、
まあそれ以外にもう一つ加えるなら出資を受けるということですね。
出資ですか。
はい、
出資ってどのようなことを言うんでしょうか。
まあ一言で言うと、株式会社の場合ですと株を買ってもらうと。
株を買ってもらう、
はい、
はい、あ、買ったお金をそのまま会社に入れる、
はい、
ような形です。
そうですね、返さなくていいお金なんですよね。
なるほど、借りるわけでもないし、他の人からお金を頂戴してその分株式を渡すと。
はい、そうです。
はい、はい、まあ株式をもらった人はなんかどんな利点があるんでしょうか。
そうですね、まあ配当がもらえる、まあただしあまりないんですけどもね。まああとは上場したらキャピタルゲインっていうんですか。
はい、
そういうのも期待できますよね。
おお、あとなんか株主総会に出たりとかいうので、
はい、
まあ一応自分の意見も会社に言えるっていうこともあるんでしょうか。
そうですね、なので実はそれが一番大きくて、経営に参加できるということなんですよ。
ああ、なるほど。あ、でしたら例えば自分が好きな会社があって株を持ってたらちょっとこうしてとかいうことを言うことはできると。
そうですね。
あ、なるほどですね。じゃあこのまあ自分で用意する、出資する、借りるの3つということで。はい、
そういうことですね。
はい、ではまず1番目、まあ自分で用意するところなんですけれども、コツコツ貯めて例えば貯めます貯めますと、
はい、
でその貯めたお金をその会社に使うということなんですけれども。
そうですね、
はい、まあその際に他になんか例えば国からちょっともらえるとか、そういうものって制度とかはないんでしょうかね。
ありますよ。助成金が受けられる可能性があるので、
はい、
必ず見ておいていただきたいところですね。
そうなんですね。例えば会社を作る時用の助成金みたいなものもある。
そういうことです。
ああ、そうなんですね。はい、でしたらそういう制度を使ってちょっとプラスアルファにするっていうことも可能。
可能です。ただまあ王道は地道に貯める。
はい、
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 ということですね。
そうですよね。
はい、
わかりました。
相変わらず裏技はないということですね。
はい、まあ、コツコツ努力せよと。
はい、
了解です。で次なんですけれども、その出資に関して、まあ、他の人からお金をいただくっていうことなんですが、これは実際どうなんでしょうか。
そうですね、一言で言うと慎重にしてくださいと。
はい、
どうしても借りるのと違って返さなくていいお金なのでいいじゃないっていうことで、例えば友達と半分半分出し合ってやろうよとかっていう話よく聞くんですけども、
はい、
経営権なわけですよ、要するに。
はい、はい、
なので例えば意見が割れた時とか、そういった時にトラブルになる。
あ、仲良くやってるうちはいいけれども、
はい、
例えばちょっと会社のやり方について揉めました、
はい、
どうしましょうっていう時に、半々だと2人とも同じ、まあ、権利の強さを持っているから揉めると。
そうですね。
あ、なるほど。まあ実際はじゃあどうするのがいいんでしょうかね。
そうですね、あとよく聞くのは身内の方に出資してもらうっていうケース。
あ、はい、
ただこれもやめた方がいい。
あ、やめた方がいいんですか。
はい、
はい、
実はまあ、起業したての時ってイメージ湧かないかもしれないんですけれども、
はい、
例えば自分と両親に少しだけこう株を持ってもらってたりとか。そうですね、例えば両親だったらいいですけど、親戚のおじさんとかもらってて、はい、その方が亡くなりました、
はい、
相続でそのおじさんの子供に行ったりとか。
あー、なるほど、はい、で例えばそのおじさんの子供とあんまり面識がなかったり仲が悪かったりしたら
大変なことになるわけですよ。
そうですね、揉めそうですね、はい、こちらも。そうですか。でも実際お金を集めて、まあ、起業するっていう話ですけど、その集めるに従って、まあ、自分で貯める出資が他の人からしていただくのもちょっとやめた方がいいってなると、あと残っているのは、
まあ、やはり借りるっていうことになるでしょうね。
あー、やっぱ借りるっていうとなんかあんまり逆に借金っていうイメージがあるんで、こういい感じはしないんですけど、うん、
はい、
まあ、借りた方が安全。
まあ、ほら返せば綺麗さっぱりじゃないですか。
あ、そうですよね、
はい、
はい、まあ、起業する際に儲けを出さないことはまず、
そうですね、
ないですよね。儲ける前提に起業するわけですから。
そうですよね、
はい、
なので例えば個人で借りる、
はい、
個人で借りて個人で 100% 出資という形。
なるほど。例えば友達や親戚の方がいても出資をしてもらうのではなくて、その方々から借りて、
はい、
自分のお金として出資をすると、
はい、
あ、なるほどですね。
やっぱり人の心理として、自分がお金出してたらなんか言いたくなるじゃないですか、会社のこと。
はい、そうですね、なんか床が汚れてるとかそんなことまで言いたくなっちゃいますね多分。
そうですよ、
はい、うん、はい、まあ、そこから考えるとやはり声を自分一人の会社を立てて自分で頑張っていこうとしているところに、まあ、お金を出していただいた方から違うことを言われたらやっぱり、
そうですよね、
うん、そうですよね、舵取りができない
です
よ
ね、はい、
でもこう例えばそのいや出資がいいとか言われた時はどのようにその出資のお金の割合ですね。
ですね、これはラインがありまして、はい、出資を受けるなら3分の2。
3分の2。
パーセンテージで言うと 67% っていうことになりますけれども、
はい、
これは必ず自分で持ってた方がいいです。
それはなぜですか？
株式会社の場合は、株主総会が最高機関なわけですよ、
はい、
でその中で特別決議っていうのがあるんですけれども、
はい、
それは3分の2以上あれば必ず通る。
あ、なるほど、自分の意見を通すために3分の2を持っときなさいよと。
はい、そういうことです。
あ、なるほどですね。でも昔そういえばですね、1円企業っていうのが流行ったと思うんですけど。
ありましたね、
はい、あれはどうなんでしょう。
ですね、いやー難しいところですね。今1円で起業って言って資本金1円って言ったらちょっと恥ずかしいんじゃないですか。
やっぱり恥ずかしいですかね、
はい、
そうですね、鉛筆1本買えない。
そうそうそう、
ですよね。
鉛筆1本買ったら債務超過です。
いや、それはちょっとあまり創業からなんか赤字を出すっていうのは
ダメですね。
ダメですよね、
はい、
はい、なんかそれは起業する側としても、してその下自体を見た側としても、いやそれは赤って恥ずかしいよね、
う
ん、
そうですね。
まあ起業していきなりガンガン利益が出るっていうことはやはりあまり聞かないので。
そうですね、必ず一定のお金はどうしてもかかってくるので、
はい、
可能な限り資本金、まあ、自己資金ですね、自己資金は多めに持っとく、はい、ということですね。
はい、わかりました。そういえば昔ですね、そのベンチャーキャピタルとかいうものを聞いたことがあるのですが、あれは何をしてくださるところなんでしょうか。
まあ、要は出資をしてくださるんですよ。
あ、じゃあその2番目に来た出資、まあ、お金を出してくださる会社さんなんですか、
はい、そうですね、
はい、
で先ほどちょっとお話しましたけれども、キャピタルゲインを期待するわけですよ彼らは。
はい、
やっぱり彼らはビジネスなので出資した分だけ回収できないといけないので。
あ、なるほど、その利幅を株でガボッともらうとか、
はい、
利益でガボッともらうっていうところを狙ってお金を出してくださるわけ
です。そういうことですね。 だからよほどなんでしょう、ビジネスアイデア優秀なものを持ってるとか何かがない限りはあまり期待しない方がいいとは思います。
あ、
現実的じゃないっていうのかな。
はい、やっぱりそれよりも、まあ、あの自分で用意したり借りたりっていうところで、まあ、お金は用意しなさいという感じで。
そうですね、やはり自分で用意する自己資金っていうのが王道ですよと。
はい
結局それが本気度なんですよね、最初の
本気度。
そうですよ、
はい、
だって大変じゃないですかお金貯めるの。
そうですね、100万貯めるのだって今すごく時間もかかりますよね。
はい、
じゃそれをボンと会社に入れてしまうと、
はい、
いうことですよね。
そうです、
はあ、お金を入れる分だけその金額が本気度になって現れる。
そうそうそう、そういうことです、
そうです、
はい、
そうですよね。確かにもう命ですからね、お金は現代社会にとって。
そういうことです、はい、
はい、ただまあ、じゃあ実際リアルな数字として、まあ、自己資金がいくらぐらいあればいいものなんでしょうかね。
そうですね、理想は300万は欲しいといったところなんですよ。
300万、はい、
はい、ただ今はなかなか難しいですよね。
そうですね、年収みたいな金額ですもんね。
そうですよね、
はい、
まあ、それでもそれでもですよ、どんなビジネスであっても最低100万は欲しいですね。
あ、やっぱり100万は必要、
はい、
まあ、でも100万っていうラインのところにはやっぱりある程度この理由があるわけですよね。
まあそうですね、
はい、じゃあその100万があったらこうどんなふうに会社がこう、まあ、お金を調達していけるのかなっていうところを伺いたいのですが。
そうですね、じゃあそのあたりは次回お話しさせていただければと思います。
はい、わかりました。それでは敦子先生、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。